뽀뽀 사랑. 自然の恵みで健やかに。現代医療では西洋薬とともに漢方薬も欠かせないものになってきています。日本の伝統医学である漢方医学について教えていただきましょう。今月は京都大学医学部附属病院老年内科漢方外来の谷川清明先生に伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
先生、漢方薬を映画7人の侍に例えることがあるそうですけど、どういうことなんでしょうか。
はい、患者さんにその何て言うんですかね、漢方薬の役割とかどういうふうに治療したらいいかっていうのをいかにこう分かりやすく説明するかっていうのをいろいろ苦労したり工夫したりするんですが、はい、その時にまあ映画なんかを例えにすると分かりやすいかなと思って、よく七人の侍を引き合いに出すんですけど、
黒澤明監督の、名作ですけどね。
七人の侍っていうのはまあご覧になった方は分かるかもしれないですけど、はい、ご覧になったことがない方だと分からないかもしれないですが、戦国時代に信武士がいて、はい、でそれがそのある農家を攻めるんですね、はい、村を攻めて、はい、で全部年貢とかお金とかお米とか全部取っていっちゃうんですね、でその村人が困って、で戦おうと、でその七人の侍を雇ってくるんですけど、でじゃあ七人の侍がその、48人の武士がいるんですけど、48人の武士を七人の侍がやっつけるかっていうとそうではなくって、七人の侍が来たら何するかっていうと、まず村に砦を築いて、あとは農民に竹槍を持たせて戦う方法を教えるんですね。で結局まあ最終的に戦って、勝利するわけですけど、で結局まあ七人の侍のうち4人ほど死んじゃうんですけれども、漢方薬ってまさしくその通りで、結局その例えば薬が入ってきて、侍を薬に例えると、薬がやっつけるんではなくって、はい、あくまで農民である患者さんが、そうですね、患者さんを鍛えたり、あるいは砦を築くことによって、その相手を、例えば信氏が病気だったとしたら病気をやっつけると、だからあくまでその薬、西洋薬ってのはそのある程度作用基準がはっきりしていて、じゃあこの薬はこういうところに効きます、こういう悪い例えば抗生物質だったらここに効きますというような感じになるんですが、漢方薬の場合はその病気に対して効くというよりは自然治癒ですよね、患者さんを治す力を高めて、つまり弱い農民たちを竹槍持たせて戦い方を教えて砦を築いてその病気をやっつけると。だからあくまでその何て言うんですか、薬はサポートをするだけであって、その薬自体がその病気をやっつけるってことではないというような、その漢方薬の役割を説明するのに、よく審査会議で出すんですけど、ただなかなか見て大家さんが多いので、
それ聞いてからもう一回見張る人もいらっしゃるかも分かりませんよね
だから立ち上がれ、自分の中の注力というか自分の中の細胞頑張れみたいな感じなんですよね。
そうですね、あくまでやっぱりその戦うのは本人であり、だからその生活も改善していただかないといけないし、食生活とやら生活習慣も整えましょうっていう話になってますね。
で結局、お薬飲むことよりも自分の注力を高める、はい、ということの教えなんでしょうけど、ね、先生映画を好きなんですね。
はい、大好きですね、ホラー映画以外は全部見ます
全部見る、すごいです。それ今度例えばじゃあ何をどの映画を例えようと思ってらっしゃいます？
僕よく例えるのは、例えば風の谷のナウシカって
わかりやすいですね、
あれも例えたりするんですけど、
どんな時にその例えとして使われるんですか？
アレルギー反応とか、あるいはその人間の知覚とか神経が過敏になってる時ありますよね、普通だったら起こらないのに、すごく怒ってる時にちょっと言っただけで、なんて怒りが出てくる、最近ジンマシンとかが多いんですけど、ジンマシンっていうのも何かその体の体調が悪い時なんか刺激に対してすごく反応しちゃうんですね。普通反応しなくても体調が悪い時なんかに反応しちゃう、でナウシカにオウムっていう、
ダンゴムシの大きいのが出てくるんですよ、
あれが青い目になって赤い目になってで青い目になってる時は非常に気持ちも落ち着いて穏やかなんですよ、赤い目になると突進していくんですね、だから僕は患者さんにジンマシンとか起こしてほしい、今赤い目になってるのでこれをどう青い目にしていくかを、漢方薬を使って、体を穏やかにしましょうっていう説明をするのによく直しかも使います。
これはもう僕ら世代とかね、もうかなり若い世代にも分かりやすい表現ですよね。
今ジンマシンの話が出ましたけど、私も卵のアレルギーで、それで一番体の調子が悪い時に、元気な時はそんなにこう感じないんですけど、この目の下にふわっとこうジンマシンみたいなのが出てくるんですね。それ治す方法あるんですか？私ね、生まれてからずっと卵というのを食べたことないんです、
そこなんですよね、はい、だから先ほどの話じゃないですけど、じゃあ卵に対するアレルギーを切断しようとか切り取ろうっていうんではなくって、はい、やっぱりその自分の体をある程度そういうものに異常反応を起こさない体にしていくっていうことが大事なので、うん、はいはい、ただそういうジンマシンが普段出ないものに対して出たっていうことはこれ体のサインなので、うん、だからあくまでじゃあそこをアレルギー剤を使って抑えとこうとかいうんではなくって、サインが出た時にはもう一回自分の体にこう耳を傾けて、うん、あ、どこがまずいのかとか、じゃあどういうとこの生活を変えたらいいのかっていうふうにやっぱり考えることが大事で、ただじゃあそこの反応異常反応を抑えればいいっていうことじゃないですね。でそこはやっぱり漢方薬なりを使って体調を整えたり、そのバランスを整えることでそういう異常反応を起こさない体にしていこうっていうのが漢方の考え方で、う
ん、その時だけ対応するんじゃなくて ね、うん、ね、長い間だけって、
そういうことですね。
そうですね、
もうそういう体、そういうものに反応しない体作りをしよう
しようという、うん、
確かにアレルギー反応とか出やすいのは、
うん、
まあ、寝不足が続いてたりとか、
そうなんです、
食生活が乱れてたりとか、そうですね、そういう時に出ることがなんか多いんですもんね。
そうするとやっぱりそれは体のサインですから、うん、なんとかしとけるっていうサインですので、だからそこで生活を改めないと、はい、もっともっと大きい病気になってしまうかもしれない。
ちゃんと出てもらった方がありがたいわけよ
ね
その通りなんです。先ほど風の谷の直しかで目の玉が変わってるわけですから、
うん、
そうですね、
だから目の玉をオウムの目の玉を青くしたりとか、はい、またしっかりとした砦を築く、まあ、七人の侍の話に戻ると、うん、砦を築くために何をしなきゃいけないかっていうと、普段からのやっぱり食生活とか、
その通りなんですね、
体のリズムとか
で、
は
い、でそれで足りないものに対してお薬を使うという、はい、
よくわかりました、ありがとうございました。
これまでの治療でうまくいかない、違った処方を知りたいという方は漢方のお医者さんに相談してみるのもおすすめですね。来週も引き続き登場いただいてお話を伺うことになっております。京都大学医学部附属病院老年内科漢方外来の谷川清明先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、漢方についてもっと知りたいという方におすすめのサイトがあります。漢方を正しく楽しく学べるインターネットサイト、漢方ビュー。漢方の基礎知識や症状に合わせた漢方の紹介、漢方の関連書籍の紹介や有名人へのインタビューなどなど、いろいろなコンテンツが提供されています。詳しくは漢字で漢方、カタカナでビューと入れて検索してください。あなたの脳を活性化、
鈴木美智子の脳活ラジオ、
KBS 京都がお送りしています。